今、私の心は騒いでいる。何と言おうか、父よ。この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると、天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。私は再び栄光を表そう。そばに立っていてそれを聞いた群衆は、雷が鳴ったのだと言った。他の人々は、御使いがあの方に話しかけたのだと言った。イエスは答えられた。この声が聞こえたのは、私のためではなく、あなた方のためです。今、この世に対する裁きが行われ、今、この世を支配する者が追い出されます。私が地上から上げられるとき、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。これは、ご自分がどのような死に方で死ぬことになるかを示して、言われたのである。聖書は以上です。それでは、私の心は騒いでいると題しまして、小倉先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日は受難週ですね。イエス・キリストが十字架にかけられる週です。ですので今朝はキリストの受難についてご一緒に考えてみたいと思います。一言お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。4月の第二主日、受難週の朝です。本当に世は穏やかな春の日になっていますけれども、キリストがかつて受難を迎えるためにエルサレムに入場した朝でもあります。どうぞ私たちがもう一度キリストの受難の意味をこの朝共に考えることができるように助け導いてください。私たちのために、あの十字架の見苦しみを受けてくださったキリストに思いを向け、そのことを感謝して、あなたを追うことができるひとときとさせてくださるようにお願いをいたします。御霊がどうぞ私たち一人一人のうちに豊かに働いてくださり、御言葉を通して語られるあなたの声を聞き取ることができるように助け導いてください。語る者のうちにどうぞ豊かなあなたの導きがありますようにお願いをいたします。またどうぞこの場に集えないで一人で礼拝を捧げている方々の上にどうぞあなたの顧みが豊かにありますようにお願いをします。コロナの状況が早く収まって皆がここに自由に集まれる日が早く来ますようにお願いをいたします。また戦火の中にあって礼拝もままならない状況の中にある方々をどうぞあなたが覚えてくださるようにあなたの祝福がありますようにお願いをいたします。ひととき御手に委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。十字架にかかる前夜、杉越の食事、いわゆる最後の晩餐ですよね。 その席でイエスは弟子たちに対して、あなた方は心を騒がせてはなりませんと、神を信じまた私を信じなさい、こう語りました。ヨハネの14章の一節ですよね。それは弟子たちの心を騒がせることがこれから起こるとイエスは告げたということですよね。で、その出来事とは何か。それがイエスの十字架であるわけです。イエスはこの夜のうちにゲッセマネの園で捕らえられ、徹夜で裁判を受け、翌朝には十字架にかけられ殺されるわけです。で、イエスには全てが分かっていますが、弟子たちには全く思いもよらないことです。イエスから十字架のことを何度も予告されていましたが、弟子たちには信じられなかったわけです。弟子たちはイエスが救い主であることは信じていましたが、十字架で死んで自分たちの罪を取り除き、永遠の命を与える救い主とは思っていなかったわけですね。救い主を霊的なものとしてではなく、この世的なものとして考え、ダビデ王国を再興し、ローマ帝国の支配を打ち破る解放者、そう思っていたわけです。で、この考えは、弟子たちだけの考えではなく、当時のユダヤ人全体が考えていた救い主についての考え方であったわけです。ですからその解放者、ユダ王国の王が十字架で死んでしまったら、王国の再興も、ローマの支配からの解放も、全部ダメになってしまいます。救い主であるイエスが十字架にかけられるということを、弟子たちは起こるはずのないことと思っていたわけですね。ありえないことであったわけです。十字架前夜になっても弟子たちにはわからないままでした。で、このままでイエスが十字架にかけられたら弟子たちはどうなるでしょうか。心配したイエスは最後にもう一度十字架の意味を語られ、弟子たちがパニックにならないように諭されたわけですね。弟子たちのことを心配し、心を騒がしてはなりませんと諭されたイエスなんですが、そのイエス自身も心が騒がなかったわけではないわけです。それが今朝開いている箇所なわけですね。今私の心は騒いでいるとイエスは告白しています。イエスの心の動き、感情を知ることのできる記事が、聖書にはいくつかありますね。悲しんだり、哀れんだり、怒ったり。いろいろありますが、ほとんどの場合、それは他者に関してです。誰かに対して、怒ったり、悲しんだり、哀れんだりっていうことをするわけですよね。直接話をしている相手だったり、周りで話を聞いている人々であったり、そういう人々を見たり、そういう人々と話したりして、悲しんだり、哀れんだり、怒ったりしているわけです。でも、今日開いているこの箇所は、そういう場合とは違うわけです。これ明らかに自分自身、イエス自身のことでイエスが、心を騒がせているわけです。で、この時の状況を確認していきたいと思います。12章の12節以下を見ますと、イエスがエルサレムに入場する記事が出てきます。 いわゆる主露の日曜日と呼ばれる出来事ですね。まさに受難週の始まりの日曜日、今日にあたる出来事です。ベタニアのマルタ、マリア、ラザロの三兄弟姉妹の家からエルサレムに登ってくるイエスを群衆が歓喜して迎えたという出来事ですね。群衆はホサナと叫んでイエスを迎えました。ホサナとは私たちを救ってくださいという意味の言葉ですね。まあイエスという言葉自体もヘブル語で表せばまあヨシュアとなってですね、これも主は救いという意味になります。群衆は主は救いという名前を持つイエスに対して私たちを救ってください、そう叫んだことになります。で、この叫びは詩編の118編の25節から26節を引用したものと考えられます。でもそこにイスラエルの王にという独自の言葉が付け加えられています。そしてこの言葉が群衆の意図する救いが何であるかを暗示していると思うんですね。先ほど弟子たちの考える救い主について説明しましたけれども、群衆もそれと同じくローマ支配からの解放者としての王を求めていたわけです。群衆が求める救い主、すなわち軍事的な解放者、政治的な指導者となることは、まあイエスには簡単にできることです。それはいかにローマの軍団が当時世界最強であっても、万軍の主と呼ばれるイエスにとって、ローマ軍を打ち破ることなど、いとも簡単です。万軍の主と呼ばれるお方ですから、天使の軍団を呼び寄せれば、あっという間に肩がつきます。でもそういうことなら、イエスが心を騒がせることにはならないはずです。十二章の二十節以下には、巡礼でエルサレムに来ていた人々の中にギリシャ人がいたと記されています。彼らはイエスに面会を願ったとも書かれています。その時イエスは、人の子が栄光を受ける時が来ましたと言いました。ユダヤ人だけでなく異邦人、すなわち全世界の人の救いをイエスが意識した。それでこの発言につながったと考えられます。まあ普通栄光を受けるというとですね、素晴らしい名誉や人々からの称賛などを受けることですよね。ローマ軍を追い払い、ユダ王国の王座につき、救い主として人々の称賛と喝采を受ける。そういうことを思い描くと、まさに栄光を受ける。そういうことだと言えるだろうと思うんですね。しかし、イエスは栄光を受けると言った後で、誠に誠にあなた方に言います。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし、死ぬなら豊かな実を結びます。こう言葉を続けるわけです。誠に誠にあなた方に告げます。このくどい言い回しは非常に重要な事柄を述べる場合にイエスが使う言い回しですね。一粒の麦が死ななければそれを一つのままだが、もし死ねば豊かな実を結ぶ。まあこれは人々が経験的に知っている事実ですよね。そしてそれは豊かな実を結ぶために死ぬ麦がイエス自身である、そのことを指し示しているわけです。このことからイエスの受ける栄光は、華々しい勝利や業績、成果ではなく、死を通して与えられるものなのだということが わかるわけです。で、そう考えると、イエスの心を騒がせていたことは、十字架であったということがわかるわけです。十字架にかけられて死ぬことが目前に迫っているわけです。数日後にはそれが起こる。それを意識したときに、イエスでも心平静ではいられなかったわけです。かなり以前になりますが、嫌な夢を見たことがあります。暗い部屋の中に私ともう一人の人が向き合って座っているんです。言葉はないんですけれども、お互いの手にはですね、袋が握られているんですよ。で、その袋の中身は青酸カリなんです。どうやら太平洋戦争の最中のことのようなんですね。逃げる途中で敵に追い詰められ、何かの建物に隠れたようです。しかし敵が迫っていて、見つかるのは時間の問題っていう状況。生きて旅愁の恥ずかしめを受けるなかれ。そういう時代です。捕虜になるくらいなら死ねって言われているそういう時代です。そこで私たちは敵に捕まる前に青酸カリを飲んで自決しようとしているって、そういう状況なんですね。この手に握っている青酸カリを飲めば確実に死にます。しかし飲めないんですよ。頭の中をいろんな思いが駆け回っています。で、私も相手も油汗をかくような緊張と重苦しい沈黙がこう続いている。そのうちに目が覚めたんですね。まあ夢でよかったなっていうふうに思いました。現実にそんな状況になったらと思うともうゾッとします。でもイエスがここで置かれている状況ってのはおそらく夢の中の私よりももっと深刻であったろうと思うんですね。私たちはしばしばイエスを誤解してしまいます。イエスが神の第二位格の御子であるということを絶対化してしまうわけです。イエスは神なのだから。そう片付けてしまう。そういうことをやりがちなわけですよ。確かにイエスの生涯を見れば、様々な不思議なことを行う人間離れした姿がたくさんあります。水の上を歩いたり、嵐を沈めたり、水をブドウ酒に変えたり、大勢の人に食事を与えたり、病気を治したり、死人を生き返らせたりともするわけですよ。すごいなと思うわけですよね。しかし同時に、イエスは人として私たちと同じであったっていうことを忘れてはならないわけです。イエスも私たちと同様に空腹になれば動けなくなるし、疲れれば休まなければならないわけです。イエスは決して超人ではないんですね。人としてのイエスは私たちと同じなんです。そのことに私たちは注目しなければならないんです。特に受難について考えるときには、この点を見落とすと、受難の価値を失わせてしまう危険すらあると思います。先ほどイエスはその生涯の中で、ラザロをはじめ何人かの死人を生き返らせたことに触れました。そこだけから考えると、十字架について死ぬことはそれほど大変なことではないように感じるかもしれません。死んでも 三日目によみがえることをイエスは知っていたのだから。平気な顔をしてそういうふうに言う人もいます。ちょっと考えてみてください。手のひらをカッターナイフで少し切っても私は死ぬことないですよね。よほど思いっきり突き刺してもしない限り、1、2週間で傷は治ります。じゃあ、それが分かっていて、平気で手のひら切れますか？切れませんよね。誰だって痛い思いはしたくないわけですよ。イエスも同じです。人としてのイエスにとって十字架は私たちが感じるのと同じように恐ろしいものであったわけです。恐ろしい出来事だったんです。なぜなら十字架は単に殺すだけではなく、長時間にわたって苦しめることも目的としていたからです。刑を受ける者は手足を太い釘で十字架に打ち付けられ、晒し者にされます。手のひらと足の甲、そこは神経が集まっているところですから、少しでも動かすと激痛が走ります。十字架が地面に立てられると、体は重力によって下に下がります。釘を打ち込まれたところに全体重がかかります。肉が裂け、骨が砕けていきます。激痛が襲うわけです。傷口からは血が流れ、猛禽や鳥などが集まってきて肉をつつくこともあります。出血と脱水と衰弱とによって死ぬまで、この激痛と苦しみと渇きが続くと言われます。解剖学からの考察で新たなことが指摘されました。それは十字架につけられたものは出血と脱水による衰弱死ではなく窒息死するっていう説です。十字架にかけられると不自然な姿勢で全体重を支えなければならない。しかも釘付けされている部分は激しい痛みにさらされています。そのために呼吸するのに必要な横隔膜の動きを支える筋肉を普段のように動かせなくなるっていうんです。動かそうとすると、釘付け部分に一層の無理が加わって、激痛が全身を襲う。痛みをいくらかでも減らそうとすると呼吸が苦しくなる。はじめのうちは筋肉もまだ疲労していないので、ある程度の呼吸ができるけれども、次第に筋肉が疲労してくると、呼吸が浅くしかできなくなる。そうすると血液中の酸素量が減るので、ますます筋肉が疲労する。さらに呼吸ができにくくなるという悪循環が始まるわけです。そしてついには窒息死するっていう、そういう説が解剖学の方から提示されるようになりました。衰弱死でも窒息死でもどちらにしてもこの十字架刑っていうのは稀に見る恐ろしい処刑法であるわけですよ。おそらくイエスも十字架で処刑される人を見たことがあったはずです。その悲惨な光景は目に焼き付いていたはずです。その十字架に間もなく自分がつくことになる。心が騒いで当たり前ですよ。心が騒がない方が不思議です。人を救うために来られた救い主ですから、人の心を持っていなければ、ふさわしくないわけです。人がどのように感じるか、人の喜怒哀楽をちゃんとわかるお方でなければ、本当の意味で人を救う救い主にはなれないんです。死を、十字架を、人がどれほど恐れるか、それがわからなければ、 本当の意味で人の身代わりに死んだことにはならないわけです。ヘブル書の2章の17節で、ヘブル書の著者が、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした、と言っていますし、さらに18節で、イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです、と語っているわけですよね。私たちがどれほどの恐怖の中に置かれており、そこから救い出されなければならないかを、イエスは身をもって味わったわけです。誰もが逃げ出したくなるような死の恐怖と、イエスはまさにこの時向き合っておられたわけです。さらにイエスが向き合っていたのはそれだけではないんですね。もう一つある。イエスが十字架につくのは父なる神の御心によります。もっと言えば、イエスは父なる神によって殺されるんです。永遠に三位一体の神として、愛と信頼とで結ばれていたその交わりが、父なる神の方から断絶されるわけです。イエスからすれば、父から見捨てられることです。それはどれほどの苦しみ、悲しみでしょうか。これは経験したものでなければわからないだろうと思いますね。これは想像したものですけれども、これもかなり前ですが、ある写真を見ました。その写真にはですね、保健所で処分されるのを待っている犬や猫の顔が写ってました。皆飼い主に捨てられ、引き取り手がなく殺されるのを待っている犬や猫です。どの顔も訴えるような悲しそうな目でこちらをじっと見つめているそういう写真です。自分の運命が分かってすでに諦めているかのようでもありました。まあ、捨てられるくらいですからね、飼われていた時もどれほど愛されていたのかわかりません。それでもこの犬や猫にとって捨てられたことっていうのが決定的なダメージになったわけですよ。皆、もう本当にこう目が死んでいるっていうんでしょうかね。もう、こっちをじーっと見て呆然としているそういう眼差しであるわけです。犬猫でもそうなんです。そこから考えれば、イエスが父から捨てられる。その悲しみ、苦しみの深さ、重さ。それは一体どれほどだったのか。私たちを罪と滅びから救い出すために、十字架に向かっていたイエスは何も感じないで淡々と進んでいたのではないわけです。押しつぶすような十字架の恐怖と、父なる神から捨てられ断絶される悲しみ苦しみを、ひしひしと感じながら歩まれていたわけです。そしてそれにもかかわらず、イエスは逃げ出すことをせず、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだ。そう告白されたんです。そして、今この世に対する裁きが行われ、今この世を支配する者が追い出されます。私が地上から上げられるとき、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。そう宣言して、十字架に突き進んでいかれるんです。罪と死の恐怖で、私たちを支配していたサタンを裁き、私たちを神のもとに引き寄せてくださるためにです。心は騒ぎながらも、 しかし私のためにイエスはこの苦しみと恐怖を乗り越えて十字架にかかられたわけです。それがキリストの十字架であるわけです。この事実をもう一度今朝心に刻みたいと思います。お祈りしましょう。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私を救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだ。恵みの深い天のお父様、受難週の朝、もう一度キリストの受難の意味を御言葉を通して考えることができてありがとうございます。神の子であっても十字架につくということを考えるときに、それはどれほど大きな恐怖であり、悲しみであり、絶望であったことでしょうか。にもかかわらずあなたはそれを受け取って、この時のためにこそ今私はここにあるのだと引き受けてくださいました。その結果が、こうして私たちがあなたの前に永遠の命を得て休んじていられるということにつながっています。もう一度キリストの十字架の意味を私たちには心に深く覚えることができるように助け導いてください。いつでも私たちはこのことを振り返りながら十字架を感謝し、あなたに目を向けることができるように助けてください。どうぞ、今週、受難週の間、本当にあなたの十字架に思いを向けながら、祈り深く歩めるように一人一人を助けてください。主イエス・キリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。